大阪のストレンジャーザンパラダーイス。はいはいはいはい、今回もやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今2015年8月夏真っ只中ということなんですけども、やっぱり夏といえば夏フェスということでね、今回私バッキー大阪はロックインジャパンですね、日本最大規模の夏フェスロックインジャパンの方にですね、8月の1日2日の土日行ってきましたんで、今回はそちらのレポートをお送りしたいと思います。はい、というわけでですね、ロッキンオンジャパン行ってきました。で、僕もまあいろいろね、ライブとか好きなんで、フェスとかいろんなの行ってるんですよ。ただ、やっぱりちょっと遠いっていうので、フジロックと、あとこのロッキンジャパンはね、実は行ったことがなかったっていうね、ところでですね、今回ロッキンジャパン初めて行ったんですけれども、本当はね、昔、もう2003年のずいぶん前の話になるんですけれども、一回すっごいどうしても行きたかったことがあって、岡村康之、僕の大好きな岡村ちゃんがですね、もうずっと10年ぐらいほとんど、この場に姿を現してなかったのを復活するっていうのがこのロッキンジャパンだったんですよ。で、ロッキンジャパンで復活するよーっていうのがあって、で、その時に3日ぐらい前にたまたま FM を聞いてたら岡村ちゃんが流れて、なんかまさかの復活、ロッキンジャパンで復活するっていう情報を得ていたにもかかわらず、なんかちょっと予定があって行けなかったって言ってね。で、あーってすごい後悔をしたってことがあったんですけれども、まあロッキンジャパンはね、まあ遠いんだけど、すごい遠いんだけど、3回言った。まあ行けなくはない、日帰りで行けなくはないっていうところなんで、まあちょっと行きたいなと思って5つ、まあちょっとなかなか、きっかけがなくて今回初めてっていうことになったんですけど、まあね、さっき遠いって3回言ったけど、本当に遠くてびっくりしました。まあ行ける距離とはいえ、上野からですね、常磐線っていう電車で1本なんですよ。で、まあ常磐線1本だよねなんて言ってたんだけど、上野駅から最寄り駅になる勝田っていう駅まで2時間、まあ、電車ね、遠くまで行って2時間って、まあ、あることなんだけど、秩父とか行ったりとかしてもね、乗り換えとかして2時間ぐらいかかったりするんだけど、1本の電車2時間ってなかなかないっすよ。これ座れなかったらどうすんだみたいな、ところでですね、まあ、その後もですね、その最寄りの勝田っていう駅から、もうみんなやっぱりロッキンジャパン目指して、うわーって、降りるわけで、で、その人たちがみんな同じシャトルバス目指して、うわーって行くわけですよ。で、そのシャトルバスの、まあ、チケット買って、でシャトルバスが、まあ、シャトルバスはバンバン来るんだけど、まあ、結構効率よく来るとはいえ、やっぱり、駅降りてチケット買ってシャトルバス並んで乗ってっていうだけで、やっぱりまあ15分か20分ぐらいかかって、でまたねバス乗ってる時間が30分ぐらいあって、ちょっと長いちょっと長いぞみたいな。で、まあ、30分バス乗ってやっと着きましたね、ゲートに着きました。ダドンドもあのメインのね、一番でかいステージ、グラスステージってでっかい芝生のステージ、ここまでね、やっぱりその入り口のゲートから混んでると人多いと歩いて30分みたいな感じだよね。だからそんな感じだと結局上野まで行く時間、それから上野から2時間電車乗って、でそこから最寄りの駅からシャトルバス乗って会場に着くみたいな感じになると、ざっと4時間かかると。片道4時間です。はい。で、4時間往復したら8時間。で、今回ね、土日行って、通いで行っちゃったから、2日間通って、まあ、往復だけで、4時間往復8時間かける2みたいなね。結構な時間費やしたことになるんですけども。まあね、まあ、とはいえ、やっぱり、これ、ね、日本最大のロッキンジャパン、すごいもう気持ちよかったし、開放感あったし、結果的に行って、ああ、疲れたとか言うよりも、楽しかったなっていう気持ちの方がやっぱりね、圧倒的に大きくて、うん、これがロッキンジャパンかっていう、すごい気持ちになったし、なんか行ってきたぞっていう、なんかすごく達成感とかがあって、うん、で、やっぱりすごい楽しいですよ。うん、だから、まあ、2日行くっていうんだったら、やっぱりどっか水戸のあたりでね、まあ泊まったりとか、あとはもうなんだったらね、キャンプ張っちゃうと。 会場でキャンプ張ってる人たちもいっぱいいるんで、まあそんな感じで行くのもいいかなって。ちょっと通いはね、もちろん交通費もかかるし、うん、ちょっと僕はね、ちょっと今回取材で行くことになったんで、まあそういうのもあって、行くことが決定したのが結構ね、1ヶ月切ったぐらいなんですよ。だからちょっと宿とかも取りづらいな、みたいな状況があったりとかで、うん、まあいろんな事情があって結局2日間通いということになったんですけど、うん、本当はね、2日目だけ行くみたいな、最初そういう想定だったんですけど、今回は1日2日と行ってまいりました。はい、というわけでですね、今回は、1日の模様を一番最初にお送りしたいなと思います。ロッキンジャパンの1日、1日目、8月1日が1日目ということで、今回はですね、4日間にわたって開催で、8月1日、2日の土日、それから、8日、9日の土日で開催されました。で、まあ僕は8月1日と2日行ってきたというわけなんですけども、8月1日ですね、どんなラインナップだったかというと、まあ僕が見てきた、というか関わったところだけちょっと話すと、まあゴールデンボンバーね、ゴールデンボンバー、それからミワちゃん、ミワですね、ギター抱えてソロシンガーのミワちゃん、それからサイレンサイレンですね、サイサイちゃんですね、サイレントサイレン、ガールズバンドのサイレントサイレン、それからノックアウトモンキー、うん、これもまあロックバンド、うん、でございます。それで、その後にですね、シーナリンゴを見たり、パフュームも見たり、シーナリンゴを見て、それから、最後に、レベッカですね、再結成したレベッカ見て帰ってきました、という感じです。あ、ごめん、何言ってんだ。レベッカは違うわ。レベッカは2日目でした、すいません。ということで、1日目もう一回言いますね。ゴールデンボンバー、それからミワ、それからサイレンサイレン、それからノックアウトモンキー、パフューム、シーナリンゴを、見て帰ってきました。はい、そんな、ロッキンオン1日目なんだんですけれども、とにかくね、まあ僕ら、もう朝5時ぐらいに家を出て、で、6時には上野で待ち合わせをして、って言ったのに、向こう会場着いたの結構もう10時過ぎ、10時半ぐらい、みたいな感じなんですね。うん。で、一応まあプレスルームを当てがってもらったんで、プレスルームに行って、で、いろいろまあ1日は、僕はどっちかって言ったらヘルプサポートみたいな感じで行ったんで、まあもちろん取材とかもしたんだけど、最初にね、ゴールデンボンバーを、ちょうどお昼ぐらいから始まったんで、まあここが本格的な観戦というか、うん、になりました。で、ゴールデンボンバーは、僕はゴールデンウィークにやっぱりロッキンジャパンで同じく開催している、ジャパンジャムビーチっていう夏フェス、これは幕張の海沿いでやったんだけれども、この時もね、ゴールデンボンバー見て取材で記事も書いてるんだけれども、とにかく彼らはね、本当まあ、実際楽器弾かないエアバンドっていうだけあってね、本当に体張って面白いことをやってる、すごい。もう毎回それがね、もうこれね、まあソロライブとかももちろんすごいんだろうけど、もうフェスとかでもね、本当にこの1時間かけるぐらいの出番の中で、目いっぱいここまでやるかぐらいのね、こうバカなことをもう目いっぱいやってくれるっていうね、これが素晴らしい。今回もね、ゴールデンボンバーやってくれましたよ。1曲目がね、まさしっていう歌なんですね。で、まあ、世の中賑わしてる田代まさしさんが、まあ、いろいろありましたけれども、まあ、それをちょっともじった感じで、まさしっつって、実際ゴールデンボンバーで、まさしっていう曲があったんで、いきなりその曲で登場って。しかも、この炎天下の、ロッキンジャパンで8月なのに、なんか、カツラ被ってスーツで登場って言って、ゴールデンボンバーまさかメンバースーツで登場っていきなりこう歌い出すみたいなところでね、うん、まあそんなオープニングだったんですけれども、でその後もだんだんはもうもちろんスーツ脱いでみたいな感じだったんだけどね、とにかく彼らはね本当に体張ってくれる、面白い。でね、今回はね一番体張ったのがね、ギターのキアブだね。彼はすごかった。まあ、MC とかでね、ああ、もうね、俺、暑いの苦手なんですよね、早くシャワー浴びたいっすみたいなことを言ってたら、次の曲の時に、ステージに、シャワーが登場したわけですよ。で、そのシャワーが、水が出るかと思いきや、火花がバーって出るシャワーで、早くシャワー浴びろとか言って、なんか、もう、海パン一丁みたいになって、その火花のシャワーをステージで浴びるみたいなね、もう本当に電撃ネットワークか、お前らは、みたいな。そのぐらいの体を張ったりとかね、相変わらずダルビッシュももう服脱いでね、やっぱり海パン一丁でもうステージで暴れまくりみたいな感じで、うん、まあ一番ね、ボーカルのキリュウインが意外と、うん、 まあ、歌を歌ってるっていうのもあるけどね、うん、まあ、その周りがね結構体張ってっていう感じでね、なかなかねでもね、まあ、皆さん見せてくれる感じでね、うん、もうゴールデンボンバーはね、好き嫌いとか別にファンとかじゃなくても一回生で見るといいよ。本当に面白いから、うわここまでやるんだっつって、もうなんつうのかな、ミュージシャン魂じゃつうか芸人魂を本当にね堪能させてくれる、まあ、バンドでございます。はい、そんな感じでゴールデンボンバーね、見るたびに結構好きになっちゃってもいいかなみたいな感じなんですね。で今回実は僕が手伝いしている WWS チャンネルってね、ウェブ媒体なんですけども、この WWS チャンネルでですね、動画インタビューも行いました。ということで一応ねそのプレスルームでね動画インタビューもやって、でせっかくいいチャンスなんで僕も同行したんですよ。でほらよく夜ねカウントダウン TV のご覧の皆さんこんばんはみたいな、ああいう感じのね動画インタビューを撮ったんですけども、もう彼ら本当にねみんなでダチョウクラブみたいにいやーぐらいの勢いでね、やっぱりねいちいち面白いこと言ってくれるね。でまあこの動画インタビューも WWS チャンネルの方でアップされると思うんで、そしたらそちらの方で皆さん見てもらえるといいなと思っています。はい、そんなわけでですね、続いて見たのがミワちゃんですね。でまあミワちゃんギター一本でこうガシガシ歌うソロシンガーなんですけれども、どっちかって言ったらこうミワの曲ってやっぱりねミワちゃんの曲僕も年末のカウントダウンジャパンでやっぱりWWS チャンネルで記事とかも書いてるんですけれども、なんかこうほんわかした曲が多いかなと思いきや、こう結構フェス向けのね意外とロックな曲ガンガンな曲なんかもあったりとかして、で意外とフェス映えするんですよ。で彼女すごく小柄なんだけどすごく声も通るし、まあルックスも可愛いしっていうことで、で今回ね特にルックスでいいなと思ったのがいつも結構 前髪作ってる感じで黒髪みたいな感じなんだけど、今回はちょっと夏フェス仕様みたいな感じでおでこ出してみたいな感じの、少しねドレスとかもこう青っぽいドレスでね、すごく爽やかで可愛らしい感じでね、なんかおでこ出してるこうちょっと夏のミワちゃんもね、ああ結構可愛いなみたいな感じで、うん、これでちょっとファン増えるんじゃねみたいな感じのね、うん、非常に爽やかな感じで、ちなみにゴールデンボンバーの動画撮りの時にミワのステージの真裏でやったから、もうガンガンそのミワちゃんの曲がガンガン聞こえてる中でゴールデンボンバーの取材撮ってて、マイク入れてたからね、そんなにミワの声は入ってないと思うんだけど、もうミワちゃんの声に癒されながらみたいな感じで、ね、なんかよくわかんない動画インタビューのコメントをもらったりとかもしました、うん、はい、そんなわけでグラスステージって一番大きいステージでこの二組を見た後は今度ねちょっと森の中みたいなところでサウンドオブフォレストっていうね、ちょっと森に囲まれたもう少し小さめのステージがあるんですけども、そちらの方に移動しまして、サイレントサイレンですね、サイサイを、見てきました。でサイサイの方は僕やっぱり WWS チャンネルの方でちょこっと記事も書いてるんでブログのところからリンク貼っとくんでちょっと改めて見てもらうといいかなと思います。うん、まあ、彼女たちね本当ガールズバンドなんですよ。うん、で、もうね、何年か活躍してるガールズバンドで、結構ね、夏向けのサマーソングなんかもあって、B さんっていう曲とかね、ビーチサンドルの B さんっていう曲とかもあったりとか、で、今回ね、新しく発売される、やっぱり8月の歌とかもあったりとかして、うん、すごく夏向けね、爽やかで、非常に可愛らしいし、うん、爽やかでいい感じかなと思って、スキャンダルとかに負けないようにねぜひ頑張ってほしいななんて思ってます。で彼女たちはね本当にすごい可愛らしい感じでチアガールみたいな衣装で出てきて、みんな揃ってね、うん、チアガールスタイルみたいな感じで、でなんていうのかな、うん、やっぱりねきちっと楽器も弾いてるし、一人一人みんなねボーカル兼ギターの子とかね、ベースの子とか、キーボード、それからドラムス、みんなすごく可愛いし、うん、で、音もしっかりしてるし、うん、サイレンサイレンは非常にいい感じでね、うん、俺ね、結構ベースの子とかも好きかな。なんて言ったったりして、うん、まあそんな感じでございます。うん、でそのままこちらのステージでですね、同じステージでノックオンモンキー、ノックオンモンキーっていうね、まあ正統派ロックバンド、うん、こちらをやっぱり取材して記事書いてきました。まあ彼らは もともとね、結構2000年代初頭から、活動してるバンドなんですけども、今のメンバーになったのって割と最近みたいな感じで、で、ちょっとメジャーでね、ここ3、4年こう、がっつり、どんどん、活動を広げてるっていう感じの、正統派、フォーピスロックバンドですね。うん。で、非常にね、やっぱりもう安定感のある、ずぶといロックっていう感じで、うん、なかなか、固定ファンがちゃんとこう見守ってるっていう感じでね、うん、非常になかなかいい感じのサウンドを聞かせてくれました。で、彼ら自身もね、ここ1、2年でのし上がってきたなっていう感がすごくあるみたいで、今回もね、この、ロッキンジャパンのステージをすごく、噛み締めてって感じでね、うん、そういった様子もね、すごく心地よく、うん、ファンにとっても、まあ、彼ら本人たちにとってもすごく幸せな瞬間だ、なんだな、いいね、みたいな感じのね、うん、ステージを、見せてもらいました。これも、WS チャンネルの方で、僕、ちょこっと記事書いてるんで、ブログの、ページの方からリンク貼っときます。よかったら見てみてください。はい、その後ですね、今度は、もう一回グラスステージって一番大きなステージに戻ってですね、Perfume 見ました、Perfume。で、Perfume は僕ね、ライブでね、見たことなかったのね。うん。だから今回初めてだったんだけど、やっぱり Perfume はもう、みんなやっぱりね、せっかくね、フェスで出るったら見たいよね。本当に人集まってて、もう後ろの方とかまでブワーっといて、で、うん、やっぱりね、女の子3人がこうバーンと踊るっていうユニットなんで、すごく華もあるし、で、やっぱり音とかもね、やっぱりああいうこう、クラブサウンドっぽい感じの音だし、うん、本当にこう、華がある。夜だったらもっといいかなっていう気もしないでもないんだけど、まあもちろん夕暮れのPerfumeもね、すごく、まあ一緒にチョコレートディスコとかもね、うん、ガンガン楽しませていただきまして、うん、そんな感じでね、Perfumeのステージも駆け抜けるように、見終わりました。で、その後ね、同じやっぱり一番大きなステージで、やっぱり夕暮れの時間に椎名林檎出てきました。で、椎名林檎がね、これまたね、また憎いステージをやってくれてね。うん。で、結構ね、懐かしい曲とかもやってくれて、もう本当に、もうね、1曲目からね、丸の内サディスティック。うん。それから、2曲目、歌舞伎町の女王。すぐ懐かしいよね。これね、知ってる人ももう少ないぐらいかな、ぐらいの懐かしさ。それから、罪と罰ですね。うん。はぁー、お前が歌うな、みたいな。はい、すいません。まあ、そんな感じでね、なんか、結構懐かしい曲から、もう、なんか、ロッキンのステージ、がっつり捉えるみたいな感じでね。うん、なかなか、いいステージ。それでね、僕は個人的にね、何よりも、おぉーと思ったのが、実はこの8月1日って、僕が見たサイレントサイレンの前に、ザゼンボーイズが出るのね。で、ザゼンボーイズは俺はまあ、今、現役のバンドの中で頂点に、最も、バンドらしく、うん、バンドとしての、サウンド、を聞かせてくれる頂点のバンドだと思ってる、まあ愛すべきザゼンボーイズなんですけれども、彼らが実は出演してたわけですよ。で、まあちょっと仕事で行ったみたいなこともあったりとかいうのもあって、で実はこのロッキンジャパンの1週間前に俺ザゼンボーイズはワンマンライブ見に行ってんのね。で、あれだね、エビスリキッドルームでワンマンを1週間前にも見てるんで、まあみたいな感じで今回見なかったんだけど、まあザゼンボーイズの向井秀徳とですね、ザゼンボーイズのリーダーの向井秀徳と、椎名林檎は実はすごく仲がいいというかね、椎名林檎がすごい向井さんのことをリスペクトしてるみたいなのがあって、でこの二人がね、同じ日にこうロッキンジャパン出てるってことはなんかあるんじゃないかなって俺ちょこっと思ってたら、来ましたよ、椎名林檎のステージでですね、神様仏様っていう新曲のカップリングに入ってる曲なんですけれども、この曲のところでですね、いきなり向井秀徳がね、バンドメンバーのところにパイプ椅子持っていきなり座ってですね、向井秀徳のザゼンボーイズでいつも言う独特のフレーズ、繰り返される諸行は無常っていうね、蘇る性的衝動っていうこう独特の言い回しがあるんですけど、この自分の言い回しをね、椎名林檎の神様仏様の中でもう延々にこうラップ調にね、もう本当に向井秀徳節をガーンといきなりやるっていうね、なんだこの人みたいな、知らない人は誰これみたいな感じでびっくりしたと思うんですけどね。そんなのも楽しませていただきました。で、このステージですね、僕ちょっとプレスのところのエリアで見たんだけど、この時ね、ちょっとこれね、自慢していい、俺のすぐ隣にPerfumeのあーちゃんとカシウカがすぐ横で見てたの。 だから俺椎名林檎のステージ見てたんだけど、横にあーちゃんとカシウカいるよ、あれノッチはみたいな、もうなんか椎名林檎のステージよりもなんかもうあーちゃんとカシウカばっかり気になるみたいなね感じで。ちなみに僕はあのパフュームの3人の中ではあーちゃんが一番好きなんです。でね、あーちゃんがいてこそのパフュームでしょって俺は思ってて、うん、あーちゃん可愛いよ、うん、俺一番好きだもん、うん、なんていうことを思いながらね、まあ、ステージを見てたっていうね。まあ、ちょっと、いらんエピソードも付け加えておきます。はい、そんな感じでございます。ということで、とりあえず1日目はこんな感じで、見てきましたということで、次、2日目のレポートもお送りしていきたいと思います。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス。今回はですね、音楽の情報をお送りする趣味趣味ミュージック、趣味趣味ミュージックで、ロッキンジャパン1日目のレポートをお送りいたしました。2日目のレポートも、ぜひ、チェックイット。